どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。さっき見ていただきましたけれども1分動画ですね、今日は先ほど見ていただきましたので今日は早速聖書に入っていきたいと思いますけれども、ぜひ愛するあなたのところに定期的に今一応1週間が目標なんですけどちょっと間が空いたりしますけれども上げてますので用いていただければと思います。で今日はヨシア記からですけれども、ヨシア記はですねヨシアが出てくるんですね。でヨシアというのはですねモーセの後の指導者です。でモーセは最も偉大だった人と言ってもいいですね。今でもイスラエルで政治特に政治家ですけど指導者の方にモーセみたいですねって言うとね最高の言葉なんですね。今でもそうなんです。それぐらいモーセというのはユダヤ人一切の間で慕われている素晴らしい指導者なんですね。でその次がヨシアだったんですね。で大体2代目というのは大変なんですね。ところがですね、でこの時にイエス何て言われたかったら、モーセに神様が言ったのはヨシアの言ったのはモーセとヨシアは働きも使命も違うんですよってことだったんですね。モーセはイスラエルをエジプトから奴隷だったエジプトから出エジプトさせて助け出して40年間荒野を男だけで60万数百万のためですねを率いて導いていったわけです。これがモーセの使命でした。ところがヨシアは約束の地カナン、神様が約束されたカナンの地に今度は実際にヨルダン川を渡って入って攻めていってそれを占領していくっていう使命だったんですね。全く働きと使命が違ったんです。だからモーセは最も聖書なのに誰よりも謙遜だったって書いてあるから本当に謙遜で今でも知られる最高の指導者だったことは間違いないんですけども、ヨシアはその真似をする必要もないしそのモーセに取られる必要もないって、あなたにはあなたの役割と使命があるんですよっていうことを語られたんですね。でこの場合はモーセとヨシアっていうねこの2人の人なんですけども、1人の人間の中でも神様はある時は荒野をさまよう、まあ、これ訓練の時なんですね。訓練の時なんですけどそういう時があって、そして神様が約束されたことを成就する時、たくさんの実りを見る時、祝福を見る時ってのがあるんですね。で今日はねここから神様が出られて、確かに私の人生にはこう忍耐の時とか荒野をさまよう時があるんですけども、今群れ全体を考えた時に明らかに群れはこの群れはですね、また教会はいよいよ占領に入っていく約束のカナン、リバイバルですけども、そこに踏み出していく時が来たなってことを思うんですね。で多くの人がですねその過去のことに縛られていたり、悪いことだけじゃなくて場合によってはいいことに縛られていて、過去の栄光に縛られていたり、悪い場合は過去のことに縛られていたり、その結果前に踏み出せない人はよくいるんですね。でもこの時神様はヨシアに向かって、いやモーセは死んだってのはこれはどういうことか否定できないんじゃなくて、モーセの時は終わったんですよって、モーセは最高の勝者だった、最も謙遜した、だけどモーセの時は終わったんですよ、あなたはこれから私の約束したカナンの地に入ってきなさい、踏み出していきなさいということだったんですね。新しい時が始まったのです。で一人一人の人生の中にも今大きな節目が来ている人が多いと思います。それは教会というのはいつも言うように私たち一人一人だからですね、建物じゃなくて私たち一人一人だからですね。だから神様は教会に向かって語っていることは私たち一人一人に向かって今大きな節目になっているんですよって、約束されたことはこれから成就しますからそこに踏み出していきなさいってことを言われているんですね。でこれね、2節見ると、私の主名モーセは死んだ、今ここからあなたとこの全ての民はイスラエルの民は立ってまず立ち上がりなさいと、ね、この荒野の地にいつまでもいるには立ち上がってヨルダン川を渡りっていうのはヨルダン川を渡ってカナンの地に行くんですね。随分古い歌にねヨルダン川越えてと疑ったんですけども、ヨルダン川を渡って約束の地カナンに行きましょうってことですね。ヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け、つまりカナンの地に行きなさい。でこの時あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えた。だから約束がモーセに与えたけども、それを成就するのはヨシアの使命で、みんなを連れて行きなさいってことどこで足の裏が踏むところって書いてありますね。足の裏を踏むとこ、足の裏を踏むためには行かないといけないでしょ、まあ、21世紀はねオンラインもあるから行かなくても礼拝できますが、でもやっぱりイスラエルにねオンラインで見てあすごいなって感動してても、やっぱり実際に行っていないけど全然違います。コンサートも最近ウェブでやりますからウェブで見てると感動できますけど、やっぱり生で聞くとやっぱり素晴らしいです。すいません、私野球のファンなので野球をねテレビで見るのも悪くないです、ね、でもやっぱり生で行った時の臨場感っていうのは素晴らしいですね。でここは 実際に足の上で踏むところというのは、実際にあなた方がカナンの地に行って足の上で踏んだら、つまり行ったら、踏み込んだら、そこは全部あなたのものになるよと言ったんですね。ちょっとこのね、フェイスフィールドこのあのアクリル板に縛られてるんですね。これ来てくれるとつまり何かというと、踏めばってことは、つまり実際に行けば、行くとそれが約束の地カナンになりますよ、与えられますよということなんですね。だから行きなさいということなんですよ。で、皆さんね、新しい段階に神様は私たちを導かれています。群れ全体も、まあ、今ちょうど日本もね、総理大臣が変わりましたので分かりやすいですけれども、でも明らかにこう、ね、時代が変わってきて教会においても変わろうとしますというのは、今まであらのだったんですね。私はリバイバルを固く信じてましたけれども、訓練訓練また訓練でですね、この40年間あらので私が学んだことは、私たち自身には人を救う力なんてなくて、人一人救うことができない、愛することもできないということを学ばされたんですね。これはね、建前じゃなくて実感です。でも神様には人を救うことができない。この固くなる日本の民でも、神様は1000万どころか国民の半分でも8割でも9割でも神様にはできないということなんですね。なぜなら約束があるからです。でも私たちにはその一人として救う力はないんだよということを神様は教えられたと思うんですね。皆さんどうですかね。あるいは皆さん約束を与えてそうなると思ったけど、なかなかならなかったことあると思うんですけど、私にはそれはできないけど神様はできになる。でこの時ヨシアはモーセとずっと一緒にいて、ずっと穴の回っていたけども、この訓練の穴の時は終わって、いよいよ約束の成就だから、さあヨルダン川を渡れって言われたんですね。でこれね、今までずっと穴の40年回ってきてね、たくさん奇跡を見たけどね、ヨルダン川を越えてないんですよ。やっぱりね、勇気がいったと思います。ヨルダン川を越えていきなさいっていうのは、新しいところに踏み出しなさいってことなんですよ。約束は信じたけど成就してないわけだから、踏み出すためにはすごい勇気がいったと思うけど、これを踏み出しなさいってことを言われたんですね。でまずこれが一つ目なんです。踏み出していきなさい。で次二つ目ね。でもね、実は踏み出していこうと思うとですね、怖いんですね。ヨシアは聖書の中で最も将軍で、最も戦いに勝利した将軍なんです。だから将軍っていうか、言ったらヨシア、戦いに勝った人もヨシアなんです。ところがですね、ヨシアは力強くてヨシアっていつも言ったかというと、そうではない。面白くなかったですね。何かというとですね、ヨシアはですね、繰り返し繰り返し聖書の時にヨシア記を出てくるのに、強くあれ強くあれ恐れるな、ヨシアほど繰り返し強くあれ強くあれ恐れるなってことはない。で皆さん、強い人に強くあれって言いますかね。恐れてもない人に恐れるなって言いますかね。恐れてるから恐れるなって言うんですよ。弱さを感じてるから強くあれって言うんですよね。実はヨシアはね、誤解されてますけど、非常に恐れを感じ、弱さを感じてたんですよ。だから主は繰り返し強くあれ強くあれって、なぜ恐れを感じたかというと、実は40年前ね、イサヤの石膏が使わせた時ね、言うんですね。12人のうちヨシアとカレブ以外みんな、ね、いやカナンの地には背の高い人がいて、しかもすごく強くて、もうとても俺たちは相手にならないと、もうなんかもうまるで俺たちは惨めだったと、絶対勝てっこないと言うんですね。でその結果、その言葉に惑わされて、ヨシアとカレブ以外は、ヨシアとカレブは勝てるって言ったんだけど、惑わされてみんな、ね、荒野を寒くなったんですけども、でもそれはその他の10人の方が人間的に言ったら正しかったんです。人間的に言ったらですよ。つまり見た目ではそうだった。で40年経って変わったって変わってないんです。相変わらずあなた方に与えたって言われたけど、与えたって言ってるけど、実際はそこに敵がいっぱいいるんですよ。分かりやすければですね、ある方にですね、昨日聞いたんですね、ある西田さんの友人の方がいるんです。名前は出しませんが、その方はですね、熊本の航空楽団のね、バイオリンのコンサートマスターだった、なんだっけですね、すごいですね。でうちの教会にも一応バイオリンやってる人は何がいるんです、ね、あなたが長瀬公共のコンサートマスターになるって言ったらですね、みんな笑うでしょうで私も正直笑いますが、もしも神様がおっしゃったら、これ間違いなくださいね、そうなるとって言ったからなるとは言いませんけど、神様がそうおっしゃったらそうなれるんですね。ヨシアは神が先導してくださると言ったからそうなると言ったんですけど、実際敵はいたんです。そこにいっぱい、とても勝ちっこないんです。普通に考えたらこっちが負けるんです。でも神様は、さあヨルダン川を渡っていきなさいって言ったんですよね。で怖いんですよこれは。 できないんですよ普通で言ったら。でどうしたらできるか、その秘訣がね、2つ今日の話、1つ目8節、 この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであると書いてありますが、律法の書っていうのはこの時はまだね、律法五章しかできないからモーセ五章のことです。でも今私たちはここからどうしたらと、聖書全体です。だから聖書、神の言葉を口から離さず、だからいつもこれ口ずさむってのは声に出して言うってことなんですね。だから昼も夜もいつもいつも神の言葉を口ずさむ、声に出して言ってなさいよってことなんですね。つまり神の言葉に触れていなさいってことなんです。で、神の言葉に触れてると神の言葉に従う力が来る。神の言葉に触れてると本当に正しく神をそれを愛して従っていけるんですね。例えば聖書に愛しなさいってあるけど、愛しなさいって言われても愛せないですよね、そんな簡単に。いや、簡単にというかはっきり言って難しいですね。ところが本当に神様から言葉をいただいて愛しなさいって言葉を受けたときは愛せちゃうんですね。どうしてだったら、神の言葉にはその言葉の中にその言葉に従う力も含まれてるんです。ついていきなさいって神に言われたら、私の肉はついていけないのに、ついていきなさいって言われるとついていく力が与えられてくるんです。言葉の中にその力があるんです。だからね、これ聖書に触れてるとね、私は変えられていくし、神に従えるし、聖書の言葉が応答できるようになるんですね。聖書に触れてると。多分皆さん朝のディボーションもやりましょうね。この前大牟田行ったらですね、大牟田の修法を見てきたんですけど、すごいですよ。大牟田の修法にはですね、こうディボーションが一本でいっぱいあるんですね。大牟田、荒尾、玉名で、あと2つくらいあるけど、東京と長崎ですね。で、夜も大牟田と長崎があって、2、4、6、7、ディボーションだけで毎日7章読めるすごいなと思ったんですけどね。で、皆さん長崎と東京だけでもね、まず毎朝まず読んでほしいんです。神の言葉に触れて一日を始めるか、神の言葉に触れないで一日を始めるか、全然違います。一日では分かりません。これ1年通してごらん、全く変わりますから。本当に変わりますから、変わらなかった人は私と来てください。一緒に神様に言ってあげますから。本当に変わりますから、神の言葉に触れるか触れないかで。これはもうちょっと言えば、朝だけじゃなくて、ここに書いたように昼も夜もそれを口ずさまなければならない。つまり声に出して言いなさい。賛美がいいのはね、賛美はだいたい直接あってもなくても、その聖書の言葉を反映してっていうか、聖書の言葉に立ってこう賛美するから、賛美してると本当に引き上げられてくるし、心が癒されたり触れたりするんです。これはそれがあるわけですよね。だから神の言葉に触れてると強いんですよね。実はですね、今回ですね、すごく私はですね、ご神道お姉さんいるから言いにくいんですが、実は後悔したことがあったんですね。で、あと大牟田の伊藤牧師として奥様が召されましたって話を聞いたわけですね。で、前もって告別式のことを言われてましたから、告別式が告別式の指揮をすることを喜んでするんですけども、それ聞いた時にすごい心が痛んだことがあった。それはですね、そのちょっと前に聖火に行った時にご住所を聞いていて、お手紙を出そうと本気で思ってたんですね。で、書くつもりだった、本当に書くつもりだった。で、一回こう真剣に書きかけたんですけど、誠実な方なんですね。まっすぐなんですよね。だからこういつも2時間か、まあ、短い時で1時間、長い時で2時間ぐらいいろいろ話をしてお祈りするんですけど、非常に正直に、そしてまっすぐにいろいろ話されているので、上辺の話や気休めを書いたらかえって分かる。それはできないと思ったんですね。だから本当にこうきちっと誠実に書かないといけないと思ったけどね、いや治りますよって簡単に言えないっていうか、こうちょっとね、それでね、書きかけたんですけどね、書けなかったんですよ。で、結局手紙を出せなかったんですよ。で、ずっと引っかかってたんですよ。で、実は娘にも言ってね、娘以前なんか出したことがあるからね、娘にも言って、娘はね、分かったって言ったんだけど、娘も実はね、どうしても娘も書けなかったんですって。で、私と、だから後で聞いたことですけどね、で、私それがあってね、非常に心が痛んでたんですよ、実は。でね、告別式をするのはとても嬉しいっていうのは、させていただくのは嬉しいんだけども、本当に私がやっていいのかなと思ったのと、もう一つはですね、その話を聞いて、私は西田さんのおうちに電話したんです。携帯番号じゃなかったらおうちに電話したんですね。でもね、電話に出られたら何て言ったらいいか分からなかったんです、正直最初。そしたらね、ちょっといろんなところ行かれたんですよね、その亡くなった後のいろんな処理をしなきゃいけなかったことがあって、それで出られなかったんです。本当に恥ずかしい話ですけど、ほっとしたんです。私にはとても書ける言葉がないと思ってあったんですね。それでね、 B に行ったら B がすぐ飛んできまして、 そして 妻も行ってくれるというから一緒に行くことになって3人で祈りながら行ってる時にこれ、ね、妻を通してだったんですけども、妻を通してが祈りの中でだったんですけどね、言葉が見示されたんですよ。はっきり黙示録だったんですけどね、告別式でも言いましたけれども、それはね、黙示録のね14章の13節こちらでお読みしますね。出せたら出してください。14章の13節お読みしますね。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今から後主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり彼らはその牢獄から解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。この時にね、黙示録14章の13節ね、天からこう言ってる声を聞いたって、今から後主にあって死ぬ死者は幸いである。具体で言いましょうか、イエス様を信じて死んだ人は幸せですよって。彼らはその牢獄から解き放たれて休むことができる。この地上で本当に苦しい戦いがあったけど、その牢獄から解き放たれて本当に休んで神のもとで安息できますよっていうことがあったんです。はっきり語られたんですね。でその時にね、なんかね、ああそうかと思って、私なんかすんごい、神の言葉ってすごいですよ、なんかそうなんだと思って、本当に幸せだったんだと思って、なんかねスキッとしたんですよ。なんかこれで告別式をちゃんとできると思ったんですね。そして行って、ね、天に帰られる時の顔を見た時に、本当にこう平安というよりもね、天の喜びが来たんですよね。妻も同じこと言ってますよ、すごい。そして次はね、さっきあれ書きました、感動したから、息子さんがね、ご長男がね、私はご長男とご主人のことをものすごく心配したんですね。でご長男がですね、思い出の時に、伝夜式の時にですね、話された時に、泣きながら言われたんですけども、自分はお母さんのが癒される前と思って帰ってきたら、神様の思いは自分の思いも高くてって言われたの。これ聖書に書いてあるんです。イザヤ書55章にある、ね、私の思いではあなたの思いでは高いって、高くて、で神の一番良いタイミングで召されましたと言われたの。でその後に、神のなさることは時にかなって美しいと言われたんですよ。その言葉を聞いた時にね、その言葉がね、はあ、なんかね、一番心配したご長男がそういう時にね、ちょっと言葉悪いけど、 よかったって誤解しないで聞いてくださいね。あ、確かに神様は才能なし取れるんだって、こうね、これ例に分かったんですよね。これはちょっとね、言葉にうまくできない深い感動でした。ご主人がですね、皆さん今日忙しい中をって言いかけてね、というこういう方にはまった挨拶は、スミが喜ばないと思うからって言われたんですね。そしてこうね、いろいろ話された時に、最後に 妻が好きだった御言葉を2つ言いますって言って、1つは長女の右輪さん の御言葉、ね、その言葉になったこと言われたんですけど、その前に主は与え主は取られる、主の皆は褒めべきかなっていう、これも言葉なんですよ。呼ぶ気の言葉なんですよ。告別式で主は与え主は取られ主の皆は褒めべきかなっていうのは、私初めて聞いたんです。私いろんな方の告別式をしてきましたし、見てきましたし、列席してきましたけど、私ね、この言葉を聞いた時にですね、本当に感動したんですね。涙が止まりませんでしたけども、本当に神様がこれを良しとされたし、なんか今私は正直分かりません。理解できる方いっぱいいます。だけど分かったことが一つある。間違いなく祭典だったって、本当で天で清水さんは本当に喜んでるって分かったんです。そしたらね、だから告別式にはっきり言えたんです。天で清水さんは今本当に神様のことで喜んで賛美してるから、一緒に賛美してくださいって、建前と信仰じゃない、隠し持っていたんですよね。これはで、これ言葉です。言葉が来るとね、皆さん、私の内側ね、頑張ってじゃなくてね、本当に神の言葉は私の内側を作り変えてくれる、人生を変えてくれる。また神の言葉は本当に奇跡をもたらすこともある。神の言葉に力があるんですね。でヨシアに神様はその神の言葉を口にしなさいよって、いっぱい敵がいてあなた恐れるだろう、でも神の言葉を口にしてれば、その神の言葉があなたにどんなに目の前が状況が厳しくても踏み出していく力を与えてくれるよって、私の言葉に従っていけるよって、その神の言葉に触れなさいってことを言ったんです。で皆さん神の言葉に触れてらっしゃるでしょうか。でサタンって本当にいるんです、見えないけど、ね、でね、神の言葉に触れようと思うとね、なんとなくね、あ、ちょっともうこの番組見てからとかね、神の言葉に触れようと思ってね、普段掃除しない人が思うんですね、あそこ汚れてるからちょっときれいにしなきゃとかね本当に神の言葉に触れようと思うと、サタンは本当にでね、 なんとなく別に神の言葉を読みたくないわけじゃないし、嫌じゃないんです。クリスチャンなら神の言葉を読もうと思ってるし、頭で分かってるし、そうしたいけど、なんか気がついたらなんとなく神の言葉からスーッと離されて、神の言葉を読んでなかったり触れてなかったりしてることありませんか？これはっきりサタンの策略なんです。どうしてかって、神の言葉に触れればその人は神の御心に従っていくなる。その人は神様に頑張ってじゃなくて、神の言葉くらいに力があるから、触れてれば神の御心の中を生きれるようになる。神の言葉に従えるようになっていくんですよ。でもそこから引き離されると、ついていきたいと思っていても、ペトロ2世3世になるわけですね。ちゃんと裏切っちゃう。神の言葉なんです。でこの時ヨシアに神様は立法の書で、つまり聖書ね、広げば聖書に触れて、昼も夜もそれを口ずさんでいなさいって。そしたらあなたは、ね、守りを行うことができる。これしなければならないって書いてあるけど、負けを行うことができますよってことと、必ず繁栄するって、祝福されるってことなんです。御言葉に触れてるって祝福され繁栄されていくんですね、これね。それはね、ぜひね、覚えてほしいと思いますね。ここはすごく大事なところで、私は子供たちがね、例えば三男は小山先生と行きましたし、次男は今北海道行ってますし、ね、それから、まあ、同じ群れですけど、祈りちゃんは東京行きましたよね。ずっと長崎にいてほしかったのに ね、人間的には。でも全部ね、言葉があったんですよ。本人たちが神に示されて言ってきたので、まあ本人が示したらそれでもうおしまいなんですけど、ね、でも私もこっちもとしても言葉をしよう、言葉が来た時にね、私ね、これで大丈夫と思ったんですね。でヨハネの時は正直言いますとね、一応私ここの群れの責任者の一人なんですね。で彼は殉教世界でも賛美したわけですね。それなのに他の群れの信仰に行くわけですねいやいや、本音で言いますとね、お前の曲は嫌だって、お父さんの元では嫌だってことですね傷つくわけですよ ね、人間的にですよ。うんと人間気づいてませんよ。でも人間的に言ったらそうなんですね。だから神様の言葉が来たんです。秋元氏も言ったんですね、ちゃんとね。秋元氏はね、いや神様言ったんならいいよって、でも清原君の後継ぎかと思ったのにねとか言って言われるんですね。そう思ってたから、そう思ってるってことはないけど、後継ぎいっぱいいるから。でもなんかね、なんとも言えない気持ちだったんでもね、今になってはっきり分かりますよね。本当に言ってよかったって。だってこっちが YouTube っていう時に YouTube 始めてるんですよね。なんかもう見事なぐらいね、タイミングが合ってて、でいろんな働きしてね、面白いですよね。で聖書から学びたかったから、日本の聖書学のトップですよ。自分で聖書全部訳した人のもとでやったの。彼の願いはただ一つだったの。聖書をちゃんと学んだ人のもとで聖書そのものを学びたいって言ったんでね。そしたらまさに日本の聖書学の新旧約聖書全部訳したところに行ったんですよね。自分で訳した人のところにね。面白いですよね。だからなんていうか、他の人の話はもう時間かかるからこれ以上言いませんけど、言葉なんですよ。で言葉があって、言葉があると、私は無理して頑張ってね、もう涙をこらえて出したんじゃない、あ、大丈夫と思って安心して送り出したんです。本当に祝福祭、祈りちゃんもそうですね。そしたら、ね、もうなんか、私は自立しますとかって羽ばたいてますよ、今ね。長崎では大礼拝にギリギリって終わったらさっと帰ったのに、今はですね、もう朝から晩まで行って、平日までですね、ビーチを忘れて予言者があるから行ってくれとか言ってですね、鍵も渡さないで行っちゃったりしてですね、大変なんだよね。言葉なんですよ。で言葉があると、頑張らなくても従っていく力が与えられてくる。言葉に触れてると、神の言葉自体に力があるから、言葉に触れてると従わなきゃとか見心ならなきゃなんて力まなくていい。言葉そのものがあなたを導いてくれる。言葉そのものがあなたを見心の中に導いてくれてる。祝福されるんです。これが神の言葉の素晴らしさなんですよね。だから神の言葉に触れてくれる。だからサタンは、皆さんはね、日曜日にわざわざ礼拝来る方々から、ね、読みたいと思ってるんです。だからね、神の言葉がいらないなんて思いません。読もうと思うんだけど、気がついたら別に読みたくないわけじゃないし、読みたくないと思ってるわけじゃないし、読もうと思ってるのに、なんか気がついたら、あれなんか今日朝ちらっと読んだけど、それっきりねとか言ってですね、なんか最近ちょっとあれ聖書読んでなかったなとかね、そういうことが起こるんです。神はあなたを責めておられません。でも気づいてほしいと思っています。サタンがいるんだよって、気づいてくださいって。神の言葉に触れたら、あなたが弱い、まあ、もちろん人間にはみんな弱いけど、あなたはだらしないからダメだからできないんじゃないって、言葉にさえ触れればあなたは従うことができるし、見こなく生きれるんだよって、頑張らなくてもいいって、言葉に触れなさいってことなんですよね。だからね、意識してください。日本では意識しなくても言葉に触れる状況じゃありません。テレビからもラジオからも神の言葉は流れてきません。 新聞読んでも雑誌読んでもほとんど三越新聞と雲の字以外、まあ、他にクリスチャン関係の雑誌と本以外は神の言葉は入ってきません。意識しないといけないこれね。でそれで意識していくと慣れていきます。これが2つ目ね。で最後に3つ目9節ね。さっき言ったように繰り返し恐れなんて言ってね、9節も私はあなたに命じたじゃないか、強くあれ強くあれ、恐れてはならない、おののいてはならないって書いてある。でちょっと上に行きますよ、6節前に行きます。6節7節も同じことが書いてある。強くあれ惜しくあれって書いてますね。7節もただ強く惜しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた全ての律法を守り行えって書いてあるんですけども、この、6節7節の手前の5節のところにはね、一応最初がありますよ。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。すごくいい言葉ですね。誰も立ちはだからないよって、ね、私はモーセと共にいたように。でヨシアはモーセの付き人だったから神がモーセと共にいるってはっきり分かってたんです。その同じようにあなたと共にいる、私が一緒にいる、私はあなたを見放すことはない、見捨てることはない、だから強くあれ惜しくあれ、恐れちゃいけないって書いてある。で実は9節も同じこと書いてある。強くあれ惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、後にあなたの神主があなたの行くところどこでもどこに行ったとしてもカナンの地に攻め入った時あなたと共にあるからであると書いてある。ヘブル13章8節にはね、私は決して捨てずあなたを離れないって書いてあるんです。だからね、イエス様は絶対あなたから離れません。でも時々思いませんか、神様どこにいるんですかってね、神様どこにいるんですかって思うでしょ、ね、なんかまるで神様遠くにいる感じるって。それはね、惑わしです。神様ちゃんとあなたと共にいるんですが、実はあなたがですね、神様どこにいるんですかっていうちょっと前にですね、神様に大事なものがあったと思います。きっと神様にもっと大事なものがあって、神様は2番目か3番目、人によっては4番目か5番目、人によっては10番目、人によっては100番目ぐらいにしてる。そうなるとどうなるかというと、神様は遠く離れたように感じるんです。それは惑わしです。あなたが何番目にしようと、イエス様はあなたから絶対離れません。あなたが心の中心にせようと、すいません、イエス様、ちょっと私今好き勝手したいんで、どうぞこの密室に入っててくださいって、こう密室にどんなに追いやろうと、イエス様は絶対あなたの家から離れません。あなたと共にいます。あなたが忘れても主は忘れません。あなたがもしイエス様を2番目3番目4番目したら、イエス様は痛まれながらあなたのために天の右の盾と心の内で祈ってくれています。聖霊とともに。それがキリストなんです。絶対に払えないんです。私たちが自分からキリストを捨てない限り、キリストの方が私を捨てることは決してないんです。でここで言ってるのは、これは旧約だけどね、新約的には今のことですね。つまり私が一緒にいるから恐れることはないよってことなんですよ。神が共にいるから怖がらなくていいよっていうことなんです。皆さんね、神がいたら大丈夫なんですよ。知ってましたか、イエス・キリストはね、あなたのためにね、あなたのためにこの地上に来てくださったんですね。いつも言いますが、神様って天地万物を使えた方で、時間に制約されない方で、変態っていうのは変態こって意味じゃなくて、変態ってことじゃなくて、変態っていうのはどこにでもおられる方ね。この神様が人となったっていうのは、時間を作られた方が時間の中に入ってきて、どこにでもおられる方がこの肉を持って地上に来てくださったってことは、例えば今日ね、はい、これから死ぬまでこの街道から出てはいけませんって言ったらね、ある方は狂い始めます。これ広いですよ、それなりに。これはもっと狭い場所言ったらもうおかしくなります。神様が地上に来たってのはね、それにもっとすごいと思います。どうして来たかって、あなたを愛していたからです。でもっと言えば、十字架にかかって地獄にまで行ったんでしょ。で神様は神に捨てられたんです。私簡単に言ってますけどね、これはね、正直言って本当のところわからない。神が神に捨てられるってことは、ちょっと私の理解をはるかに超えてるんです。そこまでしてイエス様はあなたを救いたかった、もう一度天国に招きたかった、天国に来てほしかった、この地上でも天の喜びを知ってほしかった。さっき言って、ね、聞いていただきましたけど、あれ実はまだ病気で闘病した時ですよね。だいぶ元気になった時ですけども、あの時に賛美の中に眠れない夜にってありましたけど、眠れない夜があったんですよね。でもその時ね、私はあなたにつぶやきます、なんでこんなにしたんですか、いい加減にしてくださいと言ったことないでしょ。なぜですか、神を知ってるからですよ。もちろん死んだ後に天に間違いなく行くんですけど、この地上でもいいですか、天国ってね、お金がいっぱいあって、おいしいものいっぱい食べて、愛される人に囲まれていて、幸せいっぱいっていう時ももちろん天国はあるでしょう。 でも最悪の場所で体も心もザルザルの中でクリスチャンっていうのは天を体験できるんです。私がいつも話す大好きな中国地下教会の捕まった人たち、ね、私がいつも話しますが、あの賛美が私大好きなんですけど、その人たちは、地下教会に労働させられるんですよ、ね、で必ず監視がついてくるんです。だから労働してる時だって本当は歌いたいけど大声で歌えない、歌ったら叩かれたりひどい、またひどい目に遭う。ところが一箇所だけ歌える場所がある。もうそれはね、オブト処理場って言ってものすごい臭いのね、すごいとこなので、監視の人もあんまり嫌だから来ないので、そこの時だけはお前たち勝手に行ってこいって遠く離れて見てるから、その時だけはオブト処理場のそこだけはもう思いっきりお腹の底から大声で賛美しながらできる。その時に、ね、これは現実だと思います。みんなクリスチャンたちだけはね、その牢屋に入ってるクリスチャンたちだけないから、クリスチャンたちはみんな率先してそこに行かせてくださいってみんな言うんですよね。で行きたくある人誰もいないから行かせるわけです。そしたら彼らはみんなそこで大声で賛美するんですよ、心の底から。そしたらその汚物処理場の汚い醜い臭いところ、誰もその監視人さえ近づかないところに書いてある、天国が降りてきたって。それが彼らの実は楽しみだったんです。そこだけは大声で賛美できる、そこにいると本当に天国が降りてくる。彼らは喜んでそこに行ったんですね。この賛美が欲しいんです。長崎ここがオブツ処理場になってほしくないですよ、誤解しないでください。その賛美、本当にそこで捧げた賛美、そこで降りてきた神様の天国、それをね、体験したんじゃないのかなってちょっとちらっと思うんですよね。で、闇言葉が来たから。で、これなんですよね。で、本当にイエス様はそのために、イエス様ご自身が地獄に落ちてくださったんですよ。彼は神なんですよ。そこまでしてあなたを愛された。で父なる神様も一人子ですよ。うち8人いますけどね、いつも言うように今日一人来てますけど、8人いるから一人いなくなってもいいなんてことは絶対にない、絶対にない。だけどキリストは一人子のイエス様を捨てたんです。なぜかあなたを買い取るために、これまあ贖いっていうのは買い取るってことなんですけどね、あなたをそれだけの価値あるから買い取るために捨てた。そこまでして愛してくださった神様が、イエス様があなたと一緒にいて離れないって言ってるんですよ。その方があなたから離れないって言ってる。その方が一緒にいるぞって言ってる。だから怖がらなくていいって。どんな敵がいようと、どんな困難があろうと、どんな問題があろうと、その方が一緒にいるから怖がらなくていいって、恐れなくていいって、大丈夫だって言ってるんですよ。でね、神共にいます。これに勝る祝福は実はないんです。まあ、パウロ牧師はよくね、もし今駅前でってね、一万円札の掴み取りがあったとする。皆さんこの集会にいるかそこに行くかとか言ってよく言いますけどね肉は行きたいかもしれませんが、それは本当にまだ神の愛を知らない。神の愛を本当に頭じゃなくてね、霊に分かってくるとね、かっこつけてじゃなくてね、いや神と共にいる方がいいって分かります。本当に神と共にいるってことはね、最高の祝福なんで、ここで言ってるのは神が共にいる、私が一緒にいるから、私が一緒にいるから恐れなくていいよって。目の前に敵がいることは事実なんですよ。困難があるのも事実なんですよ。大変なのも事実なんです。イエス様はそれを割り引かない。大変だし困難だね、でも私が一緒にいるから大丈夫ですよって言ったんですよ。でこの時ね、カナンの地に占領しに行くでしょ。どうなるかというとね、神様はね、戦ってください。今年の御言葉ヨシャパテのとこね、神ご自身が戦うんです。ただヨシャパテの時もヨシャパテたちは敵陣の前に行って賛美したでしょ。そしたら神が戦ったんだ。この時もヨシアたちが踏み込んでいくと、神が戦ってくださって、神様が敵を砕いて語ったんです。だから踏み込んでいくのはやっぱり彼らの仕事だった、仕事っていうか使命だったんですね。だからね、神様があなたに語られてくる役割や使命がきっと新しくあると思う、ね。まあ、場所が変わる人は分かりやすいけど、場所が変わらなくても同じ場所にいても使命や役割が変わるかもしれない。その時ね、恐れずに踏み込んでください。人間的には不可能だと思っても、神がおっしゃったら踏み込んでください。どうしてか、神が共にいて必ず勝利を与えるから。もう一つ、御言葉に触れ続けましょう。自分には力がなくても神の言葉に触れると必ず勝利が来ます。で最後にね、神は必ず勝利を与えて報いてくださるんです。これは間違いなく。ただある方は言うんですね、確かにそうなんだけど、なんかちょっとわからないことがあるってね。で、大事だっけ、大事だったっけ、ちょっと忘れましたけど、予言がありましたけど、あ、2かな、神様の報いっていうのはね、この地上で報われることも確かになるんですよ。神様はもちろん報いてください。だから安心してください。だけど、 永遠なんです。でこれはっきりしておいてください。本当に永遠なんです。で皆さん120年が本来の人の生きるべき人生なんですけども、しかし120年生きた人と10年しか生きなかった人と地上代考えたら、なぜあの人は10年だったってことになるんですよ。やっぱりそれ理解できませんよ、頭では。でもね、本当に永遠なんです。永遠から見たらね、10年と120年なんてそんな差はないんです。で神様の本当の報い、いいですか、地上で報いはないと言ってますよ。地上で神は豊かに報われますが、どんなに報われたってやがて死ぬ時持っていけないんです。多くのものは永遠に残るものしか。で永遠が本当の報いなんです。この永遠っていうのが本当に分かってくるとね、間違いなく永遠でね、報いと祝福があるんですよ。誰天国帰った時に分かりますよ。例えばね、二十歳で天に帰ったたっくん、30代で天に帰ったあきさん、30代だったよね、あの太田さん、平牧師、言い出したらキリがないから全部やらなきゃいけなくなりますけど、私は20代の方も30代の方も40代の方も50代の方もみんな告別式してるんです。正直理解できないこと、今でも理解したなんて言いません、頭で分かりません。一つ知ってることがある。本当に永遠というこのスパンで見たときに、間違いなく神様は最高の報いと祝福を用意されている。私手に行った時にですね、先に帰った人たちとか長く来たから宝が多いかって分からないなと気がしてですね、時々ですね、怖いことがある、ね、あね、本当に天なんです。確実に報いがある。これ知っててください。だから私たちはね、これ知ってください。それを知ってカナの地に、ね、攻め込んでいくということね、どうだね、覚えてほしいと思います。でもう時間だからまとめないといけませんけれども、今日3つ言いました。モーセという素晴らしい指導者ですが、モーセは素晴らしい指導者だったんです。今でも慕われている指導者なんです。そして彼は最も謙遜だった、聖書に書いてあるから。だけどモーセの役割と時代は終わって、ヨシアが与えた時、新しい使命と役割があるんですよって、あなたに新しい使命と役割、過去に縛られることはない、過去に取られることはない、あなたはここからその新しい使命と役割に向かって踏み出しなさいって言われたんです。同じことを神は教会にもあなたにも語っています。ここから新しいことが始まるよって。で二つ目ね、その神様に従っていく、この生きていくためには御言葉に触れ続ける。神の言葉に触れば、神の言葉そのものが働いて、神の言葉に触れていれば、神様の言葉が私たちを導いて御心の中を生かしてくださるんです。で最後三つ目、主が共にいてくださるんです。決して離れることがない、決して捨てることないイエス様が共にいてくださるんです。このイエス様がいるから怖がらなくていいよって。あ、人を恐れてる人ね、イエス様が強いから、強いっていうのは別に相手を打ち負かすためじゃなくて、イエス様の方がいるから怖がらないで、ね、進んでいきましょう。主が共にいるから、状況や人々や物を恐れないで、ね、この方が共にいるから大丈夫、主はそう言われたんです。そのことをね、ちょっと覚えてほしいと思います。主共にいます。これに勝ることはありません。これからいろんな人が救われていくでしょうね。で私期待してるんですね、リバイバルだからね、幼い子供、小学生、中学生、高校生、大学生、だからあと、30代、40代、50代、20代の働き盛りの人、60代、70代、80代の成熟した人、90代、100過ぎた人、仏教にこれからハマってる人、無神論の人、多宗教の人、どんどん救われてくるでしょうね。私ね、実は若い頃ですね、20代、30代、電波はですね、よしと思ったんですよね。必ずね、こう救われるようにどうと思ったんですね。今正直ね、一人も救えないと思ってるんです。本当に無理だと思ってるんです。でもね、期待してるんです。神が救ってくださるって。30年やってきてね、本当にどんなに頑張っても、どんなに血を絞っても、どんなに方法論を使っても、私たちにはできないって分かった。これもう実感です。だから私は今、信仰の先輩、今までの先輩の牧者を裁くこれは全くありません。よくこの国で戦ってくれたって心から尊敬します。でももう一つあるんです。だけどこれからは救われてくるって。どうしてかって、約束があるから。そして時が変わって、特に白馬以降、いよいよ約束の成就が始まるから、これから始まってくるって。天と地が一つになってね、でこの教会はね、天国にたくさんねいるんです。私たちのと一緒に戦ってくれる天の民が、天で賛美を捧げ、天で祈ってる民が、その人たちと一つになってね、私たちはこの地でね、これからその週末の刈り取りをするんですね。ですが頑張らなくていい。神の言葉に触れて、神のおっしゃる通りに行けば、神が人々を救われる。癒しや奇跡も起こるでしょう。 でもどんなに癒された規制が起こってもやがて人は天に帰る時が来る。救いです。一番重要なのはその救いがこれから現れてくる。私たちを通して、もっと言いますよ、お互いには一個一人救えませんよ。もっとはっきり言いましょうか、愛も知恵もない。そこまで言わないでって言うかもしれないけど、すいません、愛も知恵もない。だけど神様が共にいてくださるから、その神の愛が流れていく。神が知恵をくださる、神が働いてくださると、それが起こってくる。それがこれからね、お互いを通して始まってくるんです。大きな節目だと思ってるんです。ヨシアが占領したように、40年前と何も変わってないのに、ヨシアが占領したように、これからいよいよそれが始まっていきます。いや、ね、それをね、主に期待して、あなたの言われている役割と持ち場で踏み出していってほしいと思います。そして天に帰った時にですね、たくさんの人と神に賛美をしましょう。楽しみですよね。今いっぱい動画作ってますけどね、天に帰った人たちの動画もどんどん作ろうと思ってるんですけどね、天に帰った時に、ああなたでしたかってね、いや地上で見ましたよってね、お宅の証で救われたんです、ありがとうございましたとか言ってね、天で一緒に歌ったりしてね、そういうことを考えると楽しくなりませんか。これ本気で言ってますからね、本当にそれが起こりますからね。天に帰った人って不思議だけどね、若くして帰った人の特徴はね、本当に賛美してんだよね。特徴は真面目に、だからね、今天に帰ってね、誰にも邪魔されず本当に純粋にまっすぐに神様を賛美できるから、本当に良い時持ってると思いますよね。で時々私のことを心配して祈ってるのね。でこれ一緒にこれいいです ね。だから天のことを考え出すと楽しくなりますけども、これからこの天と一つになって、私たちはこの地上でその収穫を見るってことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。義明師匠は何度も話しましたが、今日ははっきりこの群れ全体の問いが変わって、あなたがこれからなそうとされている大きな働きの変化が来たことを覚えます。イエス様、モーセは素晴らしい人でしたが、彼は天に召されました。そして義明が立てられました。私の人生にも忍耐の問いがあり、荒の問いがあります。でもはっきりと収穫の時、枯れてる問いが来ます。来たことを覚えます。お一人お一人、どうぞこの大きな人生の節目の中で神様が力強く導いて、神の収穫を与えてください。私たちには従う力はないですし、私たちは自分の意思で頑張ろうと思っても頑張れない弱さがあります。でも神の言葉に触れれれば、神の言葉を通して働きますので、私たち一人一人がもっともっと主の言葉に触れれるように助け導いてください。そして様、いつもあなたが共にいてくださることをありがとうございます。主が共にいるから大丈夫、怖がらなくていい、恐れなくていい。イエス様、これが真理です。どうぞここにこのことをいつも思い越して、一緒にいてくださる父と共に歩めますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。じゃあ言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天皇様、一人一人の心の叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。恐れをその人の力出ていけ。全く愛は恐れを締め出します。全く愛で満たしてください。神の全く愛で満たしてください。膝の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。痛みを消えてなくなれ。キリストイエスになってみて、痛みを消えてなくなれ。後頭部がなんか重い痛い方、その根本の原因に触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。なんか職場が変わったのか、あるいは人が変わったのか、職場が変わったんだけど、その一緒にする人が変わったのか、でちょっと、どうしようかと思ってるんですけど、主は言われます。それを導いたのは私です。私はここからあなたが今まで願っていたことを、多くの人の救いと刈り取りを表していきます。この恐れずに私に従ってきなさい。そこに置いたのは私です。私はここから具体的に働きをするので、単純に私と交わり、私を賛美し、私の言葉に触れていなさい。私の方が働きを開始しようと主は言われます。賛美隊として召されてるんですが、 もう自分は賛美隊としてはまあいいかなって感じの人はいますけど、主はあなたを賛美隊として召しています。あなたの信仰の足を踏み出しなさい。その時に私はあなたと共に立つ賛美隊を私の手によって集めよう。そして私は再び賛美隊として力強くあなたを用いていくと主は言われます。イエス様ありがとうございます。イエス様どうぞ天を開いてください。また神様の愛をもっと深く教えてください。一人一人に触れてください。働いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。